皆さんおはようございます。コリントの第二の手紙を今朝は開いて読んでいただきました。キリストの香りとしてという今朝のテーマであります。今読んでいただいた箇所からお話をしたいと思いますが、特にこの14節のお言葉、これが今日の鍵の言葉、中心の言葉になります。しかるに神は感謝すべきから、神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところに放ってくださるのである。今日のこの箇所では、古代ローマにおける凱旋行列のことが取り上げられております。皆様、凱旋門というのはご存知だと思いますけれども、この有名なのはフランスのパリのシャンゼリゼ通りに面しますエトワール凱旋門というのが、これは世界でも有名ですね。1800年初期にですね、ナポレオンが命じて作らせたものなんですね。凱旋門は実は至るところにあるんです。軍事的な勝利をもたらした将軍や王様が軍隊を率いて凱旋式を行う記念のために作らせた門でありますね。凱旋行進といいますと、この現代ではオリンピックの選手たちが帰ってまいりましたね。メダリストを乗せたオープンカーが銀座を通りまして、たくさんの人がそこで集まりまして、紙吹雪のパレードっていうのをやるんですね。まあ、あれを想像していただきたいと思います。その発祥というのは実は古代のローマなんです。新約聖書の時代なんですね。外地において戦争に勝利したローマの将軍が兵士たちと共にローマに凱旋するときに、将軍が黄金の馬車にこう乗って行軍します。その後に戦士たちが、勝利の戦士たちが続きます。そしてさらにその後におびただしい分取り物や鎖につながれた捕虜を引き連れてですね、凱旋行進をするわけでありますね。市民は歓呼して、この軍を、凱旋軍を迎えます。歓声を上げてですね、将軍の名を呼び、あるいは花をこう投げ入れて、あるいは香を焚いたりしてですね、熱狂的にこの出迎えるわけでありますね。華やかで高揚感あふれるこの名誉の凱旋行軍の姿が描かれると思います。で、パルは当時のこの凱旋行列になぞらえてコリントの手紙の中で2つの、今日14節からですね、2つの大切な真理を私たちに語っているんです。一つはですね、神様という方はいつでも私たちキリストを信じてキリストに従う者をキリストの勝利の凱旋に伴ってくださるお方なんだってことを言ってます。神様いつもキリストの勝利に私たちを招いてくださる、その勝利の凱旋に私たちを伴わせてくださると、こういうことを言ってるんです。もう一つは、私たちはこのキリストの凱旋行進の中に漂う実に芳しい香り、キリストの香りなんだ。そして私たちは使わされるところで、至るところでこの香りを放っているんだ。こういう二つの真理をね、ここから解き明かしているんですね。今日その二つを見たいと思います。私たちはいつでもキリストの凱旋に伴われる。神はいつでもそのように私たちを導いてくださると、パロ言ってます。14節もう一度見てください。神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴いに来て、いつもというのがとても大切なんです。どんな場合でも、どんな時でも、どんな状況のもとにあったとしても、少し時間がかかったとしても、これはパウロの経験です。そうなんです。神様はいつも、いつも私たちをキリストを信じキリストに従い切るものに、必ずキリストの勝利の凱旋に必ず私たちを導いてくださる、伴ってくださるということですね。 ここでパウロはキリストを偉大な凱旋将軍に例えているわけですね。そしてキリストに従う私たちクリスチャンは、そのキリストの勝利に預かる凱旋に伴う栄誉あるキリストの兵士であるということですね。よしよし、窓を開けてくださいますか、少し。ちょっと風通しを良くしてください。こちらの方、ちょっと受付の方お願いします。こちら窓を開けてください。風通しを良くしてください。私も暑いと思いますから服を脱ぎます。この時パウロがね、抱えていました問題があったわけですね。まあ教会にはクリスチャンもですしばしば問題抱えますよ。私たちも心配事やね、こんなに苦しみを抱えることがありますね。パウロのこの時抱えていた問題とは何かと申しますと、これは教会の問題なんですね。パウロはコリントの教会のことで大変心を砕いておりました。そして大変心配しておりました。その時彼は小アジアのトロスにいたんでありますけども、パウロはコリント教会に起こった問題の解決のために、弟子の信頼できる弟子のテモテというものに手紙を持たせて、コリントに彼を使わします。でこの手紙は公開書簡なんですね。教会の皆さんが集まっているところでパウロの手紙が読まれます。そしておそらくテトスによってですね、その手紙の内容を少し口頭で付け加えられると思います。そして彼らがそのパウロの手紙の中で語っていることをよく理解して、パウロの指導に従ってほしい。そしてコリントの教会が今抱えている問題が何としても解決されるように、パウロは神様に祈り懇願するようにして、その手紙をテトスに託したわけですね。パウロはコリントの手紙をね、何通か書いてるんですけどもね、第一の手紙、第二の手紙が新約聖書には載せられておりますけれども、もう一つその間に書かれた悲しみの民、あるいは涙の手紙というのがあるんですが、おそらくテトスに持たせたのはその手紙じゃなかろうかと言われておりますけれども、この手紙は大変厳しい内容の手紙でした。パウロが涙を持って叱責の手紙を書きました。思い切った手紙を書きました。あなた方の教会の中にあるその問題、その罪を取り除きなさいってね、そういう厳しい手紙を書いたと思います。だけどもそのような厳しい手紙ってのは、パウロのあふれるようなキリストであるコリントの教会に対する愛で満たされていた。涙を流して書いた。パウロはその手紙を送りまして、教会がどのようにそれに反応するか気が気でないわけですね。返事を持って帰るテトスに一刻も早く会いたいわけです。もうじっとしておれなくなりました。トロアスに滞在している間、パウロはその地の人たちのために福音を語りました。そうするときにキリストを信じる人たちがどんどんどんどん起こされてきた。私のために主の門が開かれたにもかかわらずと、そういうことなんですね。主の門というのは宣教の門です。パウロの働きがそのトロアスにおいて開かれてきたんです。だけどもパウロの関心思いはコリントの教会のことだったんです。問題の教会、パウロがアカヤ地方に出て行って、あの豊かな町コリント、また隠島の町コリントで1年半腰据えて伝道したといいますね。恐れの中で祈っているときに、あれ恐れるな、この町に多くの民がいると励ましてくださいました。行方で伝道したんです。たくさんの人が救われたんです。有力な教会がコリントの地に建て上げられました。だけどもこの教会の問題は、外のこの世の穢れをこの教会の中に、偶像の問題を教会の中に持ち込んだことなんです。完全に清められていなかった信者が、だからいつも偶像の問題、性的な問題、あるいは分裂分派の問題、ごたごたした教会だったんですね。まあ、私たちは新約の時代の初代教会の中でそういう教会もあったんだということで、何かですね、慰められたり変なことですけどするわけですね。 救われた人間の集まり、救われても人間、私たちクリスチャンも罪人に過ぎませんから、罪人が持っているこの問題が教会の中に当然現れてまいります。だけども神様は教会を愛して、クリスチャンを愛して、その問題を取り扱い清められます。そういうことがですね、コリントの手紙の中に、特に第二の手紙の中には赤裸々に語られているわけでありますね。パロはもう我慢ができなくなりまして、何としてもテトスに会いたい、そして報告を聞きたい、その結果どうなったか知りたいと思いまして、パロはトロアスから船に乗ってエーゲ海を渡り、対岸のマケドニアに渡ります。有力な仕事をほっといてですよ。